さんおはようございます。今日は素晴らしい天気ですね。もう本当に春になったという感じですが、実は私ども今日は岩手県の大槌町というとんでもない遠くへ行くんですけども、ですから終わりましたらすぐもう失礼して、人形劇はもう失礼させていただきますが、なぜかと言いますと、あそこに蓬莱島という氷炭島と同じような形をした島があって、そして前からですね、洪水がある前からお昼に正午になると氷炭島のテーマソングをですね、町に向かって流すということをやっていたんですね。ところが津波でですね、灯台が流されたりですね、で私たちも大川先生と灯台私たちで建設費を出そうかなんつって、それで聞いてみたらですね、あれは国の方で海上保安庁で管理しているものですから、個人ではできませんという、もう国がやるなら私たちがまあそんなこともありまして、今回ですね、鉄道がもう破壊されてしまって、それから駅舎がもうダメになっちゃって、今まで駅がなかったんですね、鉄道も動かなかったんですね。それが一応鉄道が敷かれて、そして新しい駅舎が完成したんですね。そしてどういうわけか、駅のですね、屋根が氷炭島が乗っかってるんです。そういう駅なんですよ。そして氷炭島の人形が5体半永久的にその駅舎の中にまあ、飾られるというようなことなので、まあじゃあちょっと行ってみるかということで行こうとしてるんですけども、ですから人形劇ちょっと今日は失礼させていただきます。氷炭島っていうのを最初に考えたのは山手線のあれですね、大塚駅から駒込までですねの間で思いついたものなんですね。私はなんと当時26歳だったんですね。髪の毛ふさふさの真っ黒というような感じでですねだったんですけど、それからもう数えてみると57年経ってですね、それが今あそこへ屋根に乗るっていうんですか、半永久的に屋根に乗ってですね、どういう意味があるのかよく分かりませんけど、しかし泣くのは嫌だ、笑っちゃおうっていうのが彼らのテーマなんです。本当にもう何百人という人が津波で亡くなられたんですよね。そしてもう漁業はダメになるしですね、漁業の、町ですからね、そんなことで大変だったと思いますけど、ようやく駅舎ができて、鉄道が釜石までですね、つながるというようなことで、町の人たちは喜んでおられるんだろうと思います。そんなことで、なんか私的なことで申し訳ないんですけど、今日はもう終わったらすぐにですね、短い足で駅に向かいたいと思っております。よろしくお願いします。今日はですね、旧約聖書の492ページですね、492ページ、列王記上の9章10章11章とご一緒に学んでいきたいというふうに思っております。9章の1節からお読みしたいと思います。ソロモンが主の宮と王の宮殿およびソロモンが建てようと望んだ全てのものを建て終わった時、主はかつてギベオンでソロモンに現れられたように再び現れて彼に言われた。あなたが私の前に願った祈りと願いとを聞いた。私はあなたが建てたこの宮を聖別して私の名を永久にそこに置く。私の目と私の心は常にそこにあるであろう。あなたがもしあなたの父ダビデが歩んだように全く心を持って正しく私の前に歩み、全て私が命じたように行って私の定めと掟とを守るならば、私はあなたの父ダビデに約束してイスラエルの王位に上る人があなたに欠けることはないであろうと言ったように、あなたのイスラエルに王たる位を長く確保するであろう。しかしあなたが あなた方、またはあなた方のお子孫が背いて私に従わず、私があなた方の前に置いた戒めと定めとを守らず、他の神々に行ってそれに仕え、それを拝むならば、私はイスラエルを私が与えた地の表から立つであろう。また私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てるであろう。そしてイスラエルは諸々の民のうちに言葉座となり笑い草となるであろう。かつこの宮は荒れ塚となり、その傍らを過ぎる者は皆驚き嘘吹いて、何故主はこの地とこの宮とにこのようにされたのかと言うであろう。その時人々は答えて、彼らは自分の先祖をエジプトの地から導き出した彼らの神主を捨てて、他の神々につき従い、それを拝み、それに仕えたために主はこのすべての災いを彼らの上に下したのであると言うであろう。そうお願いしましょうか。まあこれはもうこの通りのことでございまして、まあ、ダビデはですね、特に、あれですね、師匠から愛されたんですよね。まあ、最初の王サウルによってですね、いろんないじめ迫害を受けて命からがら逃げ回るというようなこともあったわけですけど、しかし彼は信仰者でありました。ですから、まあ、彼の元にもですね、大勢の部下たちが集まって、ダビデ軍団も形成されていったわけでありまして、そしてまたそれを用いればですね、サウルを倒すこともできたというふうに考えることができるわけでありますが、しかし彼はサウル王を倒すことは絶対にしない。なぜならばサウル王は神様が選んで立てられた王であるから、それを私が倒すことはできないと、このように言う、そういう、まあ、信仰者であったんですね。単なる、まあ、政治家あるいは武人として考えるならば、サウルをやっつけてしまえば、まあ、次はダビデは大変な人気があったわけですから、サウル王よりもずっとずっと人気があって、国民の信頼もあったわけですから、倒してしまえば次の王になれるという、そういう立場にあったわけですけど、それは絶対にしない。なぜならば神様が選ばれた王であるからと言うんですね。そういうことで、まあ、非常にいろんな苦難を体験するわけですけれども、しかしですね、彼はですね、ついにサウル王が戦死をして、まあ、ヨナタンという息子も、まあ、一緒に戦死するわけですけども、そして、彼はですね、イスラエルの王となっていくわけであります。一時ですね、サウル王の後継者と、まあ、二本立てといいますか、二頭立てのイスラエルという時期もあったんですけども、もう圧倒的に、まあ、ダビデが、まあ、優れていたわけですよね。ですから人心も、まあ、ダビデに集まって、そして、まあ、素晴らしいダビデ王国が建設されるわけであります。ところがですね、このソロモンという、まあ、息子、まあ、息子といってもいっぱいいるんですからね、この間系図を出しましたけど、その中でも、まあ、特別に優れていたのはソロモンなんですね。容姿端麗ですね、悔しいぐらいの、ですね、そしてもうその博識、知能、頭脳ですね、これはもう本当に、この近隣に、この鳴り響いて、そして、この外国の女王までですね、この謁見に来るというような、そういう素晴らしい頭脳の持ち主でだったわけであります。美男で、そして、この秀才というか天才ですね、天才でということになると、これはもうこれ以上の人はいないわけでありますが、しかし問題がありました。それは信仰であります。ダビデもまた非常に優れた人物でありましたけれども、しかし神様を信ずるその信仰の心においてですね、ソロモンとは違っていたわけであります。そしてソロモンはそのようにはいかなかった。 そして神様が今ソロモン、新しい王ソロモンに対してですね、ダビデのようにこの神を信じ従うならばですね、栄えるであろう、そうでなければもう周りの人からなんだあれはと言ってバカにされるようなイスラエルにこの成り下がるであろうという、そういうこの予言をいただいたところでございます。それじゃ そうですね、10節からお読みしましょうか。ソロモンは20年を経て2つの家、すなわち主の宮と王の宮殿とを建て終わった時、ツロの王ヒラムがソロモンの望みに任せて紅白と糸杉と金とを供給したので、ソロモン王はガリラヤの地の町20をヒラムに与えた。しかしヒラムがツロから来てソロモンが彼に与えた町々を見た時、それらは彼の気に入らなかったので、彼は兄弟よ、あなたがくださったこれらの町々は一体何ですかと言った。それでそこは今日までカブルの地と呼ばれている。カブルっていうのはあれらしいですね、無に等しいと、もう価値のないと、何の価値もないというような意味だそうで、だから今日までカブルの地と呼ばれている、あんまり名誉のあるうちではないんですね。14節、ヒラムはかつて金120タラントを王に送った。15節、ソロモン王が強制的に労働者を徴募したのはこうである。すなわち主の宮と自分の宮殿とミロとエルサレムの城壁とハゾルとメギドとゲゼルを建てるためであった。エジプトの王パロはかつて登ってきてゲゼルを取り、火でこれを焼き、その町に住んでいたカナン人を殺し、これをソロモンの妻である自分の娘に与えて婚姻の贈り物としたので、ソロモンはそのゲゼルを建て直した。またシモ・ベテホロンとバーラテとユダの国のアラノにあるタマル、およびソロモンが持っていた倉庫の町々、戦車の町々、騎兵の町々、並びにソロモンがエルサレム、レバノン、およびその全ての領事において建てようと望んだものをことごとく建てるためであった。すべてイスラエルの子孫でないアモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の残ったもの、その地にあって彼らの後に残った子孫、すなわちイスラエルの人々の滅ぼし尽くすことのできなかったものを、ソロモンは強制的に奴隷として徴募を行い、今日に至っている。しかしイスラエルの人々をソロモンは一人も奴隷としなかった。彼らは軍人、また彼の役人、司令官、指揮官、戦車隊長、騎兵隊長であったからである。ソロモンの工事を監督する上役の管理は550人であって、工事に働く民を治めた。パロの娘はダビデの町から登ってソロモンが彼女のために建てた家に住んだ。その時ソロモンはミロを建てた。ミロっていうのはなんか別に見なきゃいけないという意味ではないですね。後でちょっとこれ後で見ましょうかね。25節、ソロモンは主のために築いた祭壇の上に年に3度燔祭と秋音祭を捧げ、また主の前に香を焚いた。こうしてソロモンは宮を完成した。ソロモン王はエドムの地紅海の岸のエラテに近いエジオンゲベルで数隻の船を作った。ヒラムは海のことを知っている船員であるそのしもべをソロモンのしもべと共にその船で使わした。彼らはオフルへ行ってそこから金420タラントを取ってソロモン王のところに持ってきた。ここまでにしたいと思います。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。9章ですね。主は偶像礼拝を嫌われるのである。偶像礼拝は人の手で作った像を礼拝することだからであり、同時に、 誠の神、真の神、ヤウェ以外のものを礼拝することだからである。偶像は人間の願望や考え方を具現化することであり、その点で偶像礼拝は自己礼拝の表現である。神を拝むんでなくて自分を拝むことになっちゃうって言うんですね。ですからまるで神様の考えとは違うわけであります。そして旧約聖書では10回の中で偶像礼拝は厳しく禁じられている。ところがイスラエルはその偶像礼拝へと走っていくですね。そのきっかけとなっていくのは、妻たちのことなんですね。後で学んでいきますが、その次ハゾル24節は、集落という意味、北パレスチナの、町の名メギドはカルメル山脈の南東にある丘の上の町、ゲゼルはエルサレムの西北西、30キロのところに位置するカナンの町である。そして さっき申し上げたミロというのがですね、出てきました。ミロ、ソロモンが築いた防御施設で、浅い谷に土盛りをしてダビデの町と神殿とをつなぎ、外敵の侵入口を塞いでエルサレムの防御を強化したものと考えられる。防御施設ですね。そしてその次、ソロモン王は燔祭と秋音祭を捧げた。燔祭、全焼の生贄ですね、は動物を焼き尽くし煙として主のもとへ立ち上らせる生贄である。秋音祭は和解の生贄とも訳され、生贄の脂肪を祭壇で焼いて神に捧げ、胸と桃は奉納物として祭司のものとし、残りを礼拝者が聖女で食べる。神との平和が願われた。こういうことがありますね。秋音祭と燔祭ですね。これが9章ですね。ですから今まだそのこれから歩んでいくソロモンのですね、私生活といいますかね、そういうものはこの次になるわけでございます。10章をお読みしたいと思います。シバの女王は主の名にかかるソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソロモンを試みようと尋ねてきた。彼女は多くの従者を連れ、香料とたくさんの金と宝石とをラクダに追わせてエルサレムに来た。彼女はソロモンのもとに来て、その心にあることをことごとく彼に告げたが、ソロモンはそのすべての問いに答えた。王が知らないで彼女に説明のできないことは一つもなかった。すごい人なんですよね。4節、シバの女王はソロモンの諸々の知恵と、ソロモンが建てた宮殿、その食卓の食物と列座の家来たちと、その自身たちの思考ぶり、彼らの服装と彼の給仕たち、および彼が死の宮で捧げる燔祭を見て、全く気を奪われてしまった。びっくら超えたんですね。6節、彼女は王に言った。私が国であなたのことと、あなたの知恵について聞いたことは真実でありました。しかし私が来て目に見るまではその言葉を信じませんでしたが、今見るとその半分も私は知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いた噂に勝っています。あなたの奥方たちは幸いです。常にあなたの前に立ってあなたの知恵を聞く家来たちは幸いです。あなたの神主は本べきかな。主はあなたを喜び、あなたをイスラエルの位に上らせられました。主は永久にイスラエルを愛せられるゆえ、あなたを王として行動と正義とを行わせられるのです。そして彼女は金120タラントおよび多くの香料と宝石等を王に送った。シバの女王がソロモン王に送ったような多くの香料は再び来なかった。そこまでにしましょうか。ちょっとこのレジュメの方をちょっとご覧いただきましょうか。10章のところが頭のところに ソロモン王と芝の女王って、これ後で描いた絵ですからね、あの、いろいろ事実ここであったかどうかは分かりませんけど、まあ一応こんな感じで、この、まあ、面会をしたわけですね。そしていろいろ、まあ、難しい質問もですねしたわけでありますが、それ、その答えはですね、この質問者の想像を超えて、もっと素晴らしかった。そしてもうびっくりしてですね、このますます尊敬の念を深めたというのが今読んだところでございます。11節からお読みしたいと思います。オフルから金を乗せてきたヒラムの船は、またオフルからたくさんの白檀の木と宝石等を運んできたので、王は白檀の木を持って主の宮と王の宮殿のために壁柱を作り、また歌う人々のために琴と盾琴とを作った。このように白檀の木はかつて来たこともなく、また今日まで見たこともなかった。一応そこまでにしましょうか。白檀というのですね、2ページ目を見ていきますか。あの2ページ目ですね。2ページ目のちょっと 2段目ですね。 2番目、白檀ってありますね。白檀漢字では、白檀、これ白檀と日本語でも読むようですね。で、白檀とは良い木という意味で、日本には仙檀として伝えられた。なんかインドネシアから伝わってきたそうですね。いろいろ回って、そして仙檀は双葉より芳しいという言葉が生まれた。仙檀は発芽の頃から早くも好機があるように、大成する人は子供の頃から並外れて優れているという意味である。結構日本とも関係あるんですね。仙檀ですね。いろいろ植物もですね、いろんな国を通って、そして、まあ、日本にも来ることがあるということですね。そしてそこから、ことわざまで生まれるということですから、まあ、非常に長い歴史を持ったですね、ことわざですね。13節の方に行きたいと思います。10章の13節。ソロモン王はその豊かなのに従って芝の女王に贈り物をしたほかに、彼女の望みに任せて全てその求めるものを送った。そして彼女はその家来たちと共に自分の国へ帰っていった。まあびっくりして、そしてまた満足をして、そして帰っていったんだと思います。14です。さて1年の間にソロモンのところに入ってきた金の目方は666タラントであった。その他に貿易商および商人の取引並びにアラビアの商王と国の代官たちからも入ってきた。ソロモン王は延べ金の大館200を作った。その大館には各々600シケルの金を用いた。また延べ金の戸建て300を作った。その戸建てにはおのおの3ミリの金を用いた。王はこれらをレバノンの森の家に置いた。王はまた大きな象牙の玉座を作り、純金を持ってこれを覆った。その玉座に6つの段があり、玉座の後ろに子牛の頭があり、座席の両側に肘掛けがあって、肘掛けの脇に2つの獅子が立っていた。また6つの段の各々の両側に12の獅子が立っていた。このようなものはどこの国でも作られたことがなかった。ソロモン王が飲む時に用いた器は皆金であった。またレバノンの森の家の器も皆純金であって、銀のものはなかった。銀はソロモンの世には買い入れられなかった。悔しいですね。これは王が海にタルシシの船体を所有して、ヒラムの船体と一緒に航海させ、タルシシの船体に3年に一度金銀象牙猿クジャクを乗せて来させたからであると。そこまでにしたいと思います。まあとにかくあれですね、知恵はあり、地位はあり、 そしてまたあれですね、この金銀ですね、もう余るほどあるというような、そういう、まあ、ソロモンであったわけで、もう本当に何の不自由もない、もう最高の状況であったということであります。23節からお願いします。このようにソロモン王は富も知恵も地のすべての王に勝っていたので、全地の人々は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして、ソロモンに謁見を求めた。人々は各々の贈り物を携えてきた。すなわち銀の器、金の器、衣服、もつ薬、香料、馬、ラバなど、年々定まっていた。26節、ソロモンは戦車と騎兵等を集めたが、戦車1400両、騎兵1万2000あった。すごいですね。とにかく、あれですからね、紀元前もいいところですからね。ソロモンはこれを戦車の町とエルサレムの王のもとに置いた。王はエルサレムで銀を石のように持ち、紅白を平地にあるイチジクの桑のように多く用いた。ソロモンが馬を輸入したのはエジプトとクエからであった。すなわち王の貿易商はクエからも代価を払って受け取ってきた。エジプトから輸入される戦車1両は銀600シケル、馬は150シケルであった。このようにしてこれらのものが王の貿易商によってヘテ人のすべての王たち及びスリアの王たちに輸出された。もうこの頃から馬が結構あれですね、戦いに使われていたんですね。私はあの日本のこの前の戦争でもですね、中国やなんかへ日本の馬が随分行ったと思うんですね。それでまあ、 あの兵隊さんたちは、まあ、戦死していなければ大体無事帰ってきたんですよね。うちの兄なんかも無事に、帰って太って帰ってきたんですけどね、それはどうでもいいんですけど、しかし馬が帰ってきたって話はないんですね。馬は多分全部向こうで死んでいるんですね。まあそれは戦死だけではないでしょうけど、馬を日本に戻してやろうという気持ちはなかったんですね。うまくいかなかったのか分かりませんけど、とにかく、ちょっとかわいそうってはかわいそうですよね。人間を乗せてですよ、大砲の弾をですね、このかいくぐって、そして、まあ、戦争に参加したわけですから、そして戦争が終わったら、それじゃねっていう感じで置いてこられたんじゃないかなと私子供ながらに思ったんですね。間違ってるかもしれませんけど。それじゃあ11章の方に行きたい。あ、10章のとこもう少し何かありますか。あ、そうですね、10章のとこちょっと見てみましょうか。2枚目ですね。ソロモンと外国の女性。ソロモンは外国人女性を通して女神アシュタロテやミルコムなどの神に従い偶像礼拝に陥っていった。そしてソロモンはモアブの神である憎むべき偶像、ケモシのため、またアンモンの人々の神であるモレクのためにエルサレムの東の山に高きところを築いた。彼はそれ以外にも外国からの妻たちのためにもその神々に香を焚き犠牲を捧げた。それに対して主はエドムにハダテを起こし、レゾンを起こし、ヤラベアムを起こしてソロモンの敵とされた。ついにですね、偶像礼拝、それは外国人の女性たちが、まあ、外国人の女性をいっぱい目取ったんですよね。その女性たちがこの偶像礼拝を、偶像を持ってきたんですね。でその偶像をですね、飾るべき、この高きところっていう礼拝場ですね、これは神、この、エルサレム神殿とか、その主に礼拝を捧げるところとは違って、偶像礼拝のメッカとなっていったわけでございます。 そしてそれに対して主はエドムに旗手を起こし、レゾンを起こし、ヤラベアムを起こし、ソロモンの敵とされた。初めからまあ予言されていたことでしたね。しかし、そんなに素晴らしい、知能を持ったソロモンもですね、人間的な欲望に勝利することはできなかったんですね。そしてついに神様から離れていくわけであります。そしてその罰として、結局ですね、彼に逆らう者たちを起こされたという、そういうところですね。それじゃあ11章の方に行きたいと思います。11章の1節から。ソロモン王は多くの外国の女を愛した。すなわちパロの娘、モアブ人、アンモン人、エドン人、シドン人、ヘテ人の女を愛した。主はかつてこれらの国民についてイスラエルの人々に言われた。あなた方は彼らと交わってはならない。彼らもまたあなた方と交わってはならない。彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせるからである。神々っていうのは偶像ですね。しかしソロモンは彼らを愛して離れなかった。彼には王妃としての妻700人、そばめ300人があった。1000人ですからね。大川先生は今千人教会でですね、名前を覚えるのは大変だっつってんですよね。もうそりゃそう、千人覚え一瞬にして、あなたなんとかさんって言えませんよなかなか。ところがですね、妻が700人で総場目が300人ってんですから千人ですね。これはいくら頭が良くてもですね、なかなか名前を覚えきれなかったんじゃなかったかと思うんですけども、あんまり心配することはないですけどね。4節。ソロモンが年老いた時、その妻たちが彼の心を転じて他の神々に従わせたので、彼の心は父ダビデの心のようにはその神主に真実でなかった。これはソロモンがシドン人の女神アシタロテに従い、アンモン人の神である憎むべきものミルコメに従ったからである。このようにソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのように全くは主に従わなかった。そしてソロモンはモアブの神である憎むべきものケモシのために、またアンモンの人々の神である憎むべきものモレクのために、エルサレムの東の山に高きところを築いた。彼はまた外国のすべての妻たちのためにもそうしたので、彼女たちはその神々に香を焚き犠牲を捧げた。まああれですね、偶像礼拝のメッカみたいになっちゃったと言ってもいいですね。そして高きところというのは礼拝する場所ですね。それをどんどん一人一人に気づいていったらすごいあれですね、数になってしまうという、全部が全部別の国の礼拝を持ってきたわけじゃないんでしょうけども、とにかく、その偶像がですね、国に満ちたと言ってもいい、そういう状況で、それは神様が警告されたように、それがあったら私はですね、そのダビデのようには扱わないと、このように言われたわけでありまして、それがこの後に出てまいります。9節。このようにソロモンの心が転じてイスラエルの神主を離れたため、主は彼を怒られた。すなわち主がかつて二度彼に現れ、このことについて彼に他の神々に従ってはならないと命じられたのに、彼は主の命じられたことを守らなかったからである。それいえ主はソロモンに言われた。これがあなたの本心であり、私が命じた契約と定めとを守らなかったので、私は必ずあなたから国を先離して、それをあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデのために、あなたの世にはそれをしないが、あなたのこの手からそれを先離す。ただし私は国をことごとく先離さず 私のしもべダビデのために、また私が選んだエルサレムのために一つの部族をあなたの子に与えるであろう。すごいですね。神様は本当に、見心通りにですね、このとんでもない逸材であるソロモンをですね、その神様に反する行いのためにですね、この罰を与えていかれるわけであります。ですからあれですね、王っていうのもやっぱりある意味ではですね、ちゃんとしなきゃいけないですね。特に代表者といいますかね、国の代表なんかはしっかりしなきゃいけないと思いますね。14節からお読みしたいと思います。こうして主はエドム人ハダテを起こしてソロモンの敵とされた。彼はエドムの王家のものであった。先にダビデはエドムにいたが、軍の長ヨアブが登って行って戦死した者を葬り、エドムの男子をことごとく撃ち殺した時、ヨアブはイスラエルの人々と共に6ヶ月そこに留まって、エドムの男子をことごとく絶った。ハダテはその父のしもべである数人のエドム人と共に逃げてエジプトへ行こうとした。その時ハダテはまだ少年であった。彼らがミディアンを立って、パランへ行き、パランから人々を伴ってエジプトへ行き、エジプトの王パロのところへ行くと、パロは彼に家を与え、食料を定め、かつ土地を与えた。ハダテは大いにパロの心にかなったので、パロは自分の妻の妹、すなわち王妃、タペネスの妹を妻として彼に与えた。タペネスの妹は彼に男の子ゲヌバテを産んだので、タペネスはその子をパロの家のうちで乳離れさせた。ゲヌバテはパロの家でパロの子供たちと一緒にいた。さてハダテはエジプトでダビデがその先祖と共に眠ったことと、軍の長ヨアブが死んだことを聞いたので、ハダテはパロに言った。私を去らせて国へ帰らせてください。パロは彼に言った。私と共にいて何の不足があって国へ帰ることを求めるのですか。彼は言った。ただ私を帰らせてください。ね、これがあれですね、ソロモン王国といいますかね、それに、逆らって建てられた人物となるわけであります。そして2人目、23節から、彼はまたエリアダの子レゾンを起こしてソロモンの敵とされた。彼はその主人ゾバの王ハダテゼルのもとを逃げ去ったものであった。ダビデがゾバの人々を殺した後、彼は人々を自分の周りに集めて略奪隊の首領となった。彼らはダマスコへ行ってそこに住み、ダマスコで彼を王とした。ダマスコってね、今だってダマスカスってあるでしょ。だから結構ね残ってるんですね。25です。彼はソロモンの一生の間イスラエルの敵となって、ハダテがしたように害をなし、イスラエルを憎んでスリアを治めた、ね、これは、イスラエルの北方からのはですね、敵対者として立てられていくわけであります。これが2人目。そしてその次に 3人目ですね。26節、ゼレダのエフライム人ネバテの子ヤラベアムはソロモンの家来であったが、その母の名はゼルヤといってカフであった。彼もまたその手を挙げて王に適した。彼が手を挙げて王に適した事情はこうである。ソロモンはミロを築き、父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤラベアムは非常に手腕のある人であったが、ソロモンはこの若者がよく働くのを見て、彼にヨセフの家のすべての強制労働の監督をさせた。その頃ヤラベアムはエルサレムを出た時、城人である預言者 アヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい着物を着ていた。そして彼ら2人だけが野にいた。アヒアは着ている着物をつかんで、それを十二切れに分き、ヤラベアムに言った。あなたは戸切れを取りなさい。イスラエルの神主はこう言われる。見よ、私は国をソロモンの手から引き離して、あなたに十部族を与えよう。ただし彼は私のしもべダビデのために、また私がイスラエルのすべての部族のうちから選んだ町エルサレムのために一つの部族を持つであろう。それは彼が私を捨ててシドン人女神アシュタレテとモアブの神ケモシとアンモンの人々の神ミルコンを拝み、シダビデのように私の道に歩んで私の目にかなうことを行い、私の定めと掟とを守ることをしなかったからである。しかし私は国をことごとくは彼の手から取らない。私が選んだ私のしもべダビデが私の命令と定めとを守ったので、私は彼のためにソロモンを一生の間君としよう。そして私はその子の手から国を取って、その十部族をあなたに与える。その子には一つの部族を与えて、私の名を置くために選んだ町エルサレムで私のしもべダビデに私の前に常に一つの灯火を灯たせるであろう。私があなたを選び、あなたはすべて心の望むところを治めて、イスラエルの上に王となるであろう。もしあなたが私の命じるすべてのことを聞いて、私の道に歩み、私の目にかなうことを行い、私のしもべダビデがしたように私の定めと戒めとを守るならば、私はあなたと共にいて、私がダビデのために建てたようにあなたのために堅固な家を建ててイスラエルをあなたに与えよう。私はこのためにダビデの子孫を苦しめる。しかし永久にではない。ソロモンはヤラベアムを殺そうとしたが、ヤラベアムは立ってエジプトに逃れ、エジプト王シシャクのところへ行って、ソロモンの死ぬまでエジプトにいた。ソロモンのその他の事績と彼がしたすべてのこと、およびその知恵はソロモンの事績の書に記されているではないか。ソロモンがエルサレムでイスラエルの全地を治めた日は40年であった。ソロモンはその先祖と共に眠って、父ダビデの町に葬られ、その後レハブアムが代わって王となった。そこまでにしたいと思います。このようにしてですね、結局、まあ、その結果は皆さんご存知と思いますけども、このイスラエルが分裂するんですね。北と南に分裂をいたします。北の方が多いんですよね。そして分裂をするっていうことは、やっぱ国が弱くなるってことですよね。そして、まあその後のことになりますけれども、まず北イスラエルがですね、外国にとの戦いに敗れて、そして捕囚ですね、アッシリアですね、捕囚っていうのはですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、奴隷みたいにしてですね、負けた国民がですね、その勝った国に連れて行かれて、まあ、あれですね、労働をさせられるというような、そういう、まあ、一種の奴隷みたいな扱いを受けるんだと思いますけど、まあ、必ずしも全部が奴隷っていうわけじゃなくて、能力のある人はまた用いられるということはあったんですけども、しかしよその国で働かなければならない、暮らさなければならなくなっていくわけであります。それ北の方が早かったの。じゃ あの南がずっと良かったかというと、これそういかなかったんですね。これがバビロン捕囚と言われて、バビロン帝国によって滅ぼされて、そして、国民がですね、このバビロンに連れて行かれるんですよね。ところがあのクロス王っていうのはですね、また返してくださるというような、そんなことになっていくわけですけども、とにかく、そういうこの分裂ですね、分裂がこの一番優れた、もう欠点がないようなですね、人間、 ソロモンの団員が起こったっていうことですよね。なぜか、それは偶像礼拝です、その元は外国の女を愛した、そして外国の女たちが偶像を持ち込んできて、そしてそこにですね、高いこの礼拝場をこの設けて、そしてソロモンも一緒に妻たちとですね、この偶像を礼拝した。これはもう唯一の神であられる主がですね、行かれるのは当然ですね。そんなことで結局は南と北がですね、分裂をするというようなとんでもないこの事柄がですね、起こって、そして悲劇を迎えていくわけであります。イスラエルの民は非常に祝福されたですね、神様からですね、特別の祝福をアブラハムを通していただいた民でありますけれど、しかしこんなですね、この苦しい歴史を送った民もなかなかないと思いますね。しかし普通だったらそういう苦しい、外国へ散らされちゃうわけですからね。そしたら大体そこでわけわからなくなっちゃう、その国民はいなくなっちゃうんですよ大体、ところがイスラエルの民はいなくならないんですよ。なぜ？主がご一緒だからです。ですから今大体世界にイスラエル系の人っていうのは1500万人ぐらいしかいないって言われてますね。それでイスラエルという国をですね、築き上げつつあるわけですけども、アメリカにも相当ユダヤ系の人がいるわけですね。でまたこれ優秀なんですよね。優秀なんですよ。ノーベル賞っていうとまた、もうユダヤ系とかですね、そういうふうに優秀、やっぱり神様がね、ついておられるということはすごいことであるなと思うと同時に、神様から離れるということはもうそんなこの国民全体がですね、その刑罰を受けなければならないという、そういう点もまたすごいなと思いますね。ですから私たちは、国はともかくとして、個人として、あるいは家族としてですね、この主を信じて従っていくということは素晴らしいことであるというふうに思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。ダビデという素晴らしい信仰者、そしてまた戦略家であり、そしてまた政治家であった、この父の下で生まれた本当に何の欠点もない最高に優秀な息子でありましたけれど、しかし主よ、その息子が偶像礼拝に走っていく、その元となったのは女性たちでありました。外国人女性たちの偶像礼拝を持ち込まれ、そしてそこに従ってしまったという弱さでありました。私たちは偶像礼拝の中に住んでいます。日本ほど偶像の多い国もないかもしれません。しかし私たちはそんな中にあって唯一の神であり真の神であられる神様を信じて、そしてその一人をイエス様を信じて進んでまいります。どうぞ主よ、どんな少数であってもしっかりとあなたの御心に従って歩んでいくことができますように。そしてどうぞ一人でも多くの方々がそのような信仰に従って、そして加わってくださるようにと願ってまいります。どうぞ主よ、あなたがお導きをお与えくださいますように、尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。